こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。皆さんバナナはお好きですか。私は子供の頃は路上でバナナのたたき売りをしているのをよく目にしました。また HCJB 放送局の周辺でも路上でバナナを売っていました。今日はそのエクアドルバナナの生産を手掛けておられる田辺農園訪問記をお届けします。この番組は1995年に田辺正弘さんが父親の後を継いで新しくバナナの有機栽培に乗り出された時の取材番組です。今週と来週の2回にわたってお届けいたします。今日はその第1回です。サントドミンゴのバナナ園に来ておりますけれども、バナナ園と言いましても今まだここは一番新しい、これから開拓をしようとするところですから、一望千里と言えますでしょうか。非常に広い草原の中に立っております。田辺正弘さんにいろいろお話をお伺いいたしたいと思います。ここが今ずっと車で通ってきましたけれども、実際のバナナがあってバナナが茂っている間の道をですねドライブして、これはバナナ農園のですね、一番端の方になりますか。
ちょうど真ん中あたりですね。真ん中あたりで、入り口からだいたいここまでが2キロぐらいですね。
そしてここが真ん中と言いますと、あとこれからまた2キロくらい向こうにあるわけですね。でも今のところここでは草原という感じで、バナナらしきものがないんですけれども、どういうことですか。
まだ植えたばっかりで、まだ小さい、状態ですけれど、これで植えて今3ヶ月ぐらいですね。でちょっと大きく見えるところで、5、6ヶ月っていうのがあります。ちょっと向こうの方に、大きいバナナが見えますけれど、あの辺で5ヶ月から6ヶ月、そろそろ花が咲く頃です。
もうこれで花が咲いてしまうんですか。
この状態では咲きません。でもずっと奥に見えてる、
奥の方ですね、
あの状態で、そろそろ花が咲くかなと。
すぐ手前にありますのはですね、本当に大きな葉っぱですけれども、3葉それから4葉5葉ですか、そのくらいのね、バナナが植えてありますけれども、これ植え方ですけれども、日本人的に考えますと、なんか一直線上にちゃんと距離を置いてきちんと植えるっていう感じですけれども、この場合はどのくらいですかね。5メートル6メートルくらいの幅で植えてますが、
これはやっぱりそのバナナでもいろいろ種類がありましてね、これはちょっと小型種類で、間隔もちょっと狭めまして、だいたいこれで、2メートル、正確に言うと2メートル85センチ間隔で植えてるんです。
そうですか。そんなに詰まってて大丈夫なんですか。
丈が短いですからね。大丈夫です。で、今取ってきた向こう側のバナナですね。もう成長してるバナナですけれど、これはちょっとでかいんです。大きいバナナで、 これは本来なら4メートルぐらいで植えなくちゃいけないところを、うちは3メートル上に しましてですね、それでやってますけど、ちょっと無理があるみたいな感じですね。無理があるというのは、要するにこう切った時に大きいから横に倒れてくる、倒れると横のバナナにもこう
影響
する、そういうことでちょっと良くないんですね。だから最近の傾向としては、やっぱり小さい竹の小さいバナナを植えるという方向に進んでますね。そうするとバナナが綺麗な状態で収穫できるということですよね。
その一番やはりバナナを作るのに、あの適当なスペースっていうのがあるわけですね。
そうですね。そのスペースと、いうのは、要するにその品質管理上からと、それから量的なところからもですね、考えられてるわけですね。というのは、3メーター間隔、4メーター間隔で植えますと、1ヘクタールあたりの、その本数というのが少なくなるわけですよね。で、それが間隔が狭まれば狭まるほど、収穫量があるということです。1ヘクタールあたりの。で、その関係からも、やっぱりその本数、間隔というのは非常に重要なんですね。
まあ、狭い土地からね、たくさんのそのバナナを作り出したいというのはこれは人情でしょうけれども、土地がですね、それだけの、まあ、例えば同じ土地の面積からたくさん作ると質が悪くなるとか、そういったことも関係してくるんでしょうね。
そうですね。もちろんその密植すると土地が痩せてきますよね。そういうことは言えると思いますけれど、まあ、その中で2メートル85っていうのが、まあ、まあ、2メートル70、ところによっては2メートル50というところもありますけどね、まあ、そういう、あの、なんていうんですかね、ちょうどいい感覚というのが、だいたい2メートル80ぐらいになるんじゃないですかね。
ちょうどそのくらいの感覚で、本当に若葉といった感じのですね、バナナの、まだ木ではありません。これがですね、ずっと今この周りに植わっております。そしてはるか向こうの方には、もうかなり育ったですね、あのバナナが見えまして、さらに向こうはもう成熟したバナナのぶら下がっているところの木も見えております。そして、まさひろさん、ここに今コンクリートブロックでですね、出来かかっている建物があるんですけれども、これはやはりあの、バナナを処理する、まあ、小工場ですか？
そうですね。要するに、まあ、洗い場ですね。バナナをここへ、集荷してきて、ここで洗って出荷すると、まあ、いわゆるパッキングハウスなんですけれど、ロープウェイがこう前面に張り巡らせてありますので、それをこう、切ったところからロープウェイに乗せて、ここまで引っ張ってくるわけですね。で、ここでこのプールで洗って、それで、ボール箱にパッキングすると、その作業をここでやるんですけれど、
昔はやはり皆さんがあのバナナを背中にって言いますか、肩にあの房をですね、重いのをあの抱えて、そしてこれを人の足で運んでたんでしょうけれども、こういうのロープウェイになりますと、かなりこう効率よく運べるわけでしょうね。
そうですね。昔はですね、バナナの品種がちょっと違ったんですね。それで、その品種っていうのは、グロスミッチェルという品種で、これはね、傷に強かったんですね。だからそういうその、ハンドリングに強いんですよ。外皮がちょっと厚くて。それで、人間がその房のまんまを担いでトラックにそのまま積んでも、傷がつきにくかったんですね。それが、グロスミッチェル氏っていうのが、病気で、ちょっとこう商品化できなくなっちゃって、それで、新しい品種にこう改良されたんですね。それが今作ってる、我々の作ってる品種なんですけれど、これは、キャベンディッシュという品種なんですけれど、これはね、病気、その、グロスミッチェルがかかった病気には強いんですけれど、今度はね、外皮がちょっと弱くて、傷がつきやすいんですよ。だから、その房のまんまでは、出荷ができないんですね。昔はその房のまんま、船で積んで輸出してたんですけど、もうそれができなくなって、それでも、ここで、農場の中でボールバッグにパックして、それで、それで出荷してたんですね。
はあ、なるほどね。 だからその子のパッキング場がこの農園の中に必要なわけですね。そのキャベンデッシュとそれからグロスミシェルというその種類の味の方は変わりないわけですか。
ね、まあこれは個人的なね、違いでまあいろいろ言われてますけど、まあ、グロスミッチェルの方が美味しいとか、という人もありますけど、まあエクアドルでは、グロスミッチェルの方が好まれてるみたいですね。
あのキャベンデッシュとそれからグロスミッチェルですけど、正弘さんはどのくらいもう一つのキャベンデッシュだけに限って作ってらっしゃるの、それとも2種類はり作ってらっしゃるんですか。
あのキャベンディッシュだけなんですけれど、キャベンディッシュの中でもこれもまたいろいろありましてね、何々キャベンディッシュ何々キャベンディッシュっていろいろあるんですけどね、その中でこのまたその種類を選ぶというのもこれもまた難しいんですね。なかなかその種が揃わないんです。これだけの量を植えようと思うと同じ品種の同じ種類の種がですね、これが揃わないんです。
それはあのつまり生産者じゃなくてこれを今度はあの売りさばく方がねこういうのを作ってほしいというようなことを言ってくるんでしょうけれども、その場合はどちらの方が多いんですか。
まずあのグロスミッチェルの方はもうね世界的に、もうあの生産されてないんですね。というのはもう、その病気というのが、病気対策がないんです。それでもう、もちろんありますけれど、これは商品化されなくなっちゃったんですね。大きくやると、あの効率が悪いんですね。病気にかかっちゃうと、それを治す処置がないんで、それで企業としては、ちょっともう成り立たないということで、もうキャベンディッシュに変わっちゃったんですけれど、でキャベンディッシュの中にこのいろいろな種類がありましてね、大きいのがあり小さいのがあり中くらいのがありとかねいろいろあるんですけれど、それで、まあうちにも植えてるのがあるんですけどラカタン種っていうのがあるんですね。キャベンディッシュラカタン、それがこれはものすごい背丈が高いんですね。それでねバナナのその人をなんていうかフィンガーですね、一指一本、これがね、まっすぐなんですね。上の方は。要するに、房の、一房がありますね。一房の上の方のこのフィンガーっていうのがね、まっすぐなんです。このまっすぐなっていうのは、まっすぐなバナナっていうのは、ね、実は日本では人気が悪いんですね。バナナ。
らしくない
かな、はい。バナナっていうのは曲がってないとダメなんです。それで、日本では好まれない。で日本から注文が来るのは、うん、あの短くて、うん、太くなくて、うん、曲がってるバナナ、うんね、だからそういう品種に変えてくれと、うんうん、でまあその生産者側からは生産者側かそれはそのエクスポーターのあれか知りませんけど、まあそういう一般的なあれからですね、うん、やっぱり日本はそういうバナナが好まれていると、まあ、台湾バナナが好まれるというのはそういう形をしているから小型で曲がって、まあ、バナナらしい形をしていると、そういうことらしいんですね。
そうですか。と今日本の皆さんが食べていらっしゃるバナナはそういったものをやはりここで作ってそして積み出しているわけですよね。それが何ていう名前ですって。
日本で今エクアドルから出てる、バナナの品種っていうのはキャベンディッシュのねグランネインという、
皆さんグランネインというキャベンディッシュの種類ですけれども、
そういう種類が出てますね。時々包装紙に、その内容が書いてありますね。見ましたけれどエクアドル産のバナナはグランネインという種類ですと、だから美味しいんですという宣伝文句がありましたけれど、
そのバナナがこの土地でですねできているわけですね。それを手掛けているのが、田辺正弘さんでございますが、エナノというのをご覧になりましたらそれがエクアドルのですね、美味しいバナナなんですね。また日本の皆さんに好まれるようなものをここでやはり作っております。 どうか皆さんもそのバナナをお買いになって食べてください。美味しいです、やはりね。ただ、積み出すときに、こちらで熟したものが出ないですからね。これ出すときにいろいろな規制があるわけでしょ？
そうですね。これは、太さ、長さ、それから形。もうこれ全部、それから目方ですね。これ全部こう規制があるんですけれど。とにかく、バナナっていうのはね、上と下の、一房の上と下の大きさっていうのが違うんですね。こう、上から下まで同じ大きさじゃないですね。上が大きくて下が小さいんです。ということは長さも違うし、その形も違うし、太さも全部違うんです。で、どこを取ってるかって言ったら真ん中だけ取るんですよ。上と下はね、規格に合わないんですよね。ですから、日本に届けてるのは、適度の大きさものを届けてるんです。で、上と同じものでも上と下の小さいもの、上の大きいものはですね、捨ててるわけですよ。これ捨てるんですよ。この誰も食べないんですね。唯一できるのが、豚の餌、家畜の餌ですね。せめてそれくらいですね。もうここの人もバナナは食べない。大体農産物っていうのはね、ここでちょっといろいろ問題されるのは、農産物っていうのはやっぱり取られやすいんですね。収穫する前に人に取られてる。こういうことが多々あるんですけれど、バナナの場合は絶対に取らない。誰も取らない。これが一つの利点ですね。
捨てるほどあります、バナナは。本当に、実際に捨てられて、そして上と下と切り取られて、真ん中だけがですね、皆さんのもとに送り届けられているわけですね。あとは、もう家畜の皆さんが喜んで食べているわけですけれども、それほどこのエクアドルはバナナ王国でございます。で、今そのバナナ王国のバナナ園の真ん中に立っております。朝、ちょうど東から日が昇りまして、今、クママを漏れる朝日を浴びながらこのバナナに立っております。この辺りは小さなバナナですけれども、あと今度はもう少し成熟したバナナのところでですね、このバナナの木はどのように育つのか、どのくらいかかるのか、それをまたお伺いいたしたいと思います。バナナ農園訪問記、その第1回を終わります。お日の放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。この後はチェンジポイントです。
Change Point。
現代のストレス社会を生きる上で、誰もが直面するさまざまな問題。ここでその問題を見つめ直して、力強く生き抜くポイントを探り出してみましょう。
Change Point。
大阪にお住まいの高校2年生の方からお便りをいただきまして、一体何のために勉強しなければならないのか、勉強は嫌になるだけだ、どうしたらいいだろうかというお便りです。そこでこの時間、学ぶとは一体どういうことなのかを中心に考えておりますが、先週も学問というのは、福田諭吉の学問の勧めの中では、ただ単に知識の詰め込みではなくて、少しばかりの知識があればそれを元手に自分の知恵で考え、わからないことはさらにまた自分で調べてみる。調べる方法を知っていることがむしろ知識をたくさん詰め込んでいることよりも大事である。つまり考える力を養うことが学ぶということだという話をいたしました。本当に人生において必要とされるのは、そういう詰め込みの知識ではなくて知恵なんですね。知恵というのは知識とは違います。その知識をどのように生かして使うか、つまり考える力というのは大変大事なのです。何が大事なのかということをよく考えなくてはなりません。毎日の生活の中で私たちはしょっちゅう選択を迫られているからです。そういう時にぜひ何が今大事なのかをよく考えて行動してほしいのです。その選び取るということによって、私たちは大事なものが身についていくのです。社会的に大きな変動の中を通った経験がない人にはピンとこないかもしれませんが、人間というのは何か社会的な大事変や動乱が起こると、いつ裸一貫になるかわからないものです。私も実は終戦の直前に、米軍の爆撃機による焼夷弾攻撃で住んでいた町が焼け野ヶ原になり焼け出されました。8月の暑い夏の最中、しばらくトタン屋根の下のみかん箱の上で生活をしたことがあります。それこそ裸一貫になってしまったのです。その時に残ったものは結局自分の身についたもの、それだけしかありませんでした。これからだって分かりません。何が起こるか、身の回りにいつどんなことが起こるか、特に若い人たちにはまだまだこれから長い一生があるのですから、何が起こっても自分の身についたものを残すことが大事だと思います。身についたものといっても、自分の所有物みたいな衣服や車や立派な家などをいくら揃えてみても、いつそれはなくなってしまうか分からないものですから、そんなものではありません。それでは何かといえば、やっぱり一番大事なのは人間として考える力だと思います。もちろん体の健康もそうでしょうが、健康な体以上に活発に考え選び取ることができるという精神機能を持っていることが一番大事なことではないかと思います。これは何も頭が良くなくても構わないのです。普通に働く頭を持っていればいいわけです。それから、また人に対する思いやりの気持ちなんか持っている人。これは対人関係をうまくしていく上にも絶対必要なことです。人の立場に立ってものを考える。そしてもう一つは、自分の身についた何か特殊技能を持っていたらとてもいいと思います。神様は一人一人にその人にしかない素晴らしい賜物を与えていらっしゃるはずです。要するに、残るものは結局身についたものしかないということをしっかり頭に入れて、何が大切か、何が大切でないかを よく見極めることのできる自分を作り上げていく。これが教育のすべてなんです。自然から授かった我々のいろいろな能力というのは、単に何かになろうとする力に過ぎないのであって、実際何かになるかならぬかは、どんな場合にせよ、我々が何らかの種類の訓練に身を委ねるか否かにかかっている。そしてその訓練は、いかなる種類の訓練にせよ、自分自身で発見せねばならない。ハマトンは知的生活という本の中でこのように若者に勧めています。どうか自分一人でやっていける考える力を何よりも養ってください。学校もそのためにあるのです。勉強もそれが目的なのです。あなたも自分で考え自分で実行できる人となるために、勉強を楽しみながら自分のペースで続けてみてください。そうすればいつの日か自分でもびっくりするほど成長し変わった自分に気づくことでしょう。チェンジポイントを終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。